耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1265回11月2日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん北の国からというドラマをですね見たことはあるでしょうか。まあリアルタイムで見れなかった人もですね何かしら総集編とかですねなんかこうなんとかスペシャルみたいなね見たことがあると思うんですけども、あれがですね放送時期が1981年から2003年ということでですね、僕は生まれる前からやってるんですよね。なのでね僕は最後の方しか知らないんですよ。田中邦衛さんがだいぶ老けてから、ホタルとジュンがだいぶ大きくなってからしか見てなくて、で昔のやつが出てくるとわっか邦衛さんわっかみたいな、であとジュンがだいたい同じぐらいちょっと上ぐらいの年齢になるので、ああそれは僕もこういう小さい頃があったんだなみたいな、なんかこう歴史を感じるんですけど、なんか家族の歴史を感じてですね、ちょっとなんかノスタルジックになる番組になります。今回はですねこの北の国からでねずっと演出を担当されていた演出家の杉田茂道さんが書いた自伝的な一冊をご紹介しようと思います。国民的ドラマの裏にあった家族のドラマ、こちらをご紹介いたします。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、扶桑社より出ております、杉田茂道著、願わくは鳩のごとくに、という本です。まずは著者の杉田茂道さん、1974年に演出家デビューした後、1981年から2003年までの22年間、国民的ドラマ、北の国からシリーズの演出を手掛けてきた方です。で今回紹介するですねこの願わくは鳩のごとくにという本はですね、まあ、杉田さんの、まあ、ある、まあ、稀な経験を通して家族の在り方や絆、そして北の国からをはじめとする数々のテレビドラマの知られざるエピソードを綴っている長編の私小説になります。杉田さんのある稀な経験というのがですね、まあ、今でこそ稀じゃないんですけども年の差結婚です。結婚当時、新郎杉田茂道57歳、新婦エリ27歳、その差なんと30歳という。まあ今じゃね、そうそう珍しくないかもしれませんけど、当時は結構珍しい方だったみたいで、芸能界でもね、結構珍しかったんじゃないですかね。結婚式の時に杉田さんの師匠にあたる倉本壮さん、脚本家の方ですね、がですね、スピーチをして、新郎が37歳の時に新婦は7歳、いやこれ皆さんちょっと考えてみてください、犯罪ですよと言ったので皆さんから犯罪者呼ばわりされたという、そんなエピソードも書かれています。新婦のエリさんまた不思議な人でですね、そもそもの杉田さんの昔馴染みの娘さんだったそうなんですけども、銀行員を辞めると女優を目指して医大生になってしまうという、まあ、なかなかこうパワフルっちゃパワフルな女性だったみたいです。なぜそんな二人が一緒になったのかと、まあ、疑問はそこにつきますけど、まあ、こちら詳しくはね本で見てみてください。で本の見どころとしてはですね、この杉田さん夫婦結婚後にですね、すぐ第一子が生まれて、杉田さんが60歳の時に第二子、63歳で第三子と、まあ、子供に恵まれて、まあ、なぜ年が年なんですね。なのでその新婚生活とその子育ての間でねこう浮き彫りになってくるその30歳差のギャップ、そういうとあと3人分の子育ての悪戦苦闘具合とかが、ね、非常に面白かったんですね。なんて言ってもやっぱ杉田さん文章力がとてもあるんですよ。そのね素晴らしい文章と面白いエピソードをですねちょっと抜粋してお聞きいただきたいと思います。
僕は夜型で、新妻が寝たあたりからやっと目が覚めてくる。そこから明け方近くまで寝酒ちびちび舐めながらうごめいて、明け方近く水眼朦朧と布団に潜り込む。いくらも経たぬうちに新妻ぼんやり起き出して、旅館の朝飯がごとき支度してお盆に乗せて学校へ行く。ある夜更け酔っ払って帰ると、新妻まんじりともせず正座している。
ひどいじゃない、ひどいじゃない。
何？
どうして食べないのよ！朝ごはん何にも食べてないじゃない！
え？
せっかく作ったのに、私がどれだけ気遣ってやってるか、どれだけ大変か、あなた何にも分かってないじゃない！
だって飯なかったよ。
炊飯器のスイッチつけ忘れただけでしょ！おかずだけでも食べてくれたっていいじゃない！
しかし
大体思いやりがないのよ。寝る間も惜しんでこんなにやってるのに何も感じてないのよ。
じゃあいらないよ。
違うでしょ、そういうこと言ってないでしょ。
もう何を言っても受け付けない。妊娠中の情緒不安定と思うより仕方ないか。まさにそうであった。今朝一番に起きた僕はパンを焼き牛乳をセットして子供たちを起こす、同時に奥さんを起こすが起きない。子供たちに食べさせる、奥さんを起こす、起きない。子供たち食べ終わる、奥さんを起こす、起きない。何度か繰り返す。布団を剥ぐ。
うるさいわね、分かってるわよ。
このふてぶてしさはどうだろう。朝の小鉢に泣いた殊勝な新妻はどこへ行ってしまったのだろう。虐げられし者、何時の名は男。3ヶ月を過ぎたあたりから夜泣きが始まった。これといった妙薬もなく、おぶって外へ出たり車に乗せたりと憔悴しきってきた。まだ色の識別もはっきりしないんだろう。だから音だと思うんだよな。
生まれてすぐ音の検査だけはやるわね。
体内にいる時に聞く母の心臓の音は波の音に近いって聞いたことある？
知らない。
とにかく試してみるか。まずは波と森の鳥の CD を買ってきた。鳥はさして聞かなかったが、波には強い反応があった。鳴き声が弱くなってきたので音響を大きくした。部屋全体が海となった。赤ん坊は静かになった。
これだよこれ。教科書に書いてないの？
ないわよそんなもん。
ところがそういつも聞くわけではなくなった。慣れるとワンパターンでは難しい。バリエーションが必要であった。そういえば昔何とかいう博物館に体内の部屋っていうのがあった。中は真っ暗で壁が震えるほどの大音響で肌を打ってきた。体の芯に音が響く感じであった。はじめは違和感があったものの、しばらくするとこの感覚に慣れてくる。懐かしいなぁといった安心感に変わる。赤ん坊をあやすとき背中を叩くのはあの音の振動に近いものがあるからではないか？
知らない。そんなこと教科書に書いてないよ。
にべもなかった。ある日ふと思った。お経もキリスト教のミサも3つほどの母音が波のように繰り返されるから心安らぎ眠くもなると聞いたことがある。よし、お経からやってみよう。
ちょっとやめてくれない？私がおかしくなっちゃうじゃない。
仏様がダメでもミッション系の学校に行ってたんだから賛美歌に拒否反応はないだろう。そこでバッハにした。このオルガンと合唱が効いた。泣き声はピタリとやんだ。
これだよ、人間の心に響くんだよな。
そう？眠くなるけどね。
はい、という感じで抜粋でした。まあ還暦近くの杉田さんね、こういう風に悪戦苦闘するわけなんですけども、やっぱりその奥さんとのね、まあちょっとしたいさかいもね、見てるこっちとしては楽しいんですけど、杉田さんの心情はいかがなんでしょう。役者さんはちょっと楽しそうに演じてくれましたけどもね。なんていうかね、文章も素晴らしいしね、全体的にやっぱり読みやすい一冊です。で、こういう風に奥さんとのね、ちょっとしたエピソードっていうね、楽しいシーンばかりではなくですね、まあ、杉田さんの考える人の絆とか、あと身内の死にまつわるエピソードなど、まあ、シリアスなシーンっていうのもあるんです。まあ、なんせその杉田さん、年が年なのでね、やっぱりその、親類同士とかでもやっぱ行き別れとかもありますし、で、何よりも杉田さん自身がね、奥さんたちを置いて、亡くなってしまうことは、十分考えられるわけですよ。記事の話ですけどもね。 すごいね、こう考えさせられるシーンではですね、本当ドラマの脚本みたいな感じで、なんかセリフ一つないシーンなんだけど、この役者さんのこう表情とか、あとカメラのその回し方みたいなのが見えてくるような、なんかすごいビジュアル的に見えてくるような文章になってるので、今までのエッセイとか小説とはまたちょっと違うね、文章のうまさというのを、見せていただきました。で、杉田さんの本業ドラマ作りなんですけども、杉田さんの人生と数々の名作という、まあ、二つのドラマがあるわけですね。で、これがね、相互に影響し合ってるんじゃないかなってのもね、見えてくる。このあたりが非常に面白いです。ですから、杉田さんがね、作ったことがあるそのドラマをね、見てた人ってのは、なお一層楽しめるんじゃないでしょうか。やっぱり有名なら北の国からですけどもね、名シーンの裏側みたいなエピソードがありまして、すごいおーいいなーっていうのはたくさんあるんですけれども、ディレクターすいません、すごい小さなこと言いたがってたけども時間がないので、こちらも皆さん本で見てみてください。あとはもっとライトにですね、30歳差で結婚した夫婦というのは一体どういうドタバタコメディーがあるのかというのを、まあ、杉田さんの出力で、ぜひ見てほしいと思います。まあ、そんな感じで、まあ、年代問わずですね、たとえドラマ北の国からを見ていなくても十分楽しめる一冊だと思います。では書籍情報です。願わくは鳩のごとくに、杉田茂道著、不走者より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、杉田さんのね、人生その年の差結婚というのがもうすでに面白いと言ったら失礼なんですけれども、まあ珍しくてですね、僕らの中では、今日ディレクターがね、僕と近い年なんですけども、まあそろそろ二人も30歳が見えてきたんで、考えたんですよ。杉田さんですね、30歳の息子さんがいたんです。前の奥さんとの間にで、27歳の奥さんと結婚したんです。っていうことはですよ、その息子さんが僕らだと思ってみると、自分の親父が自分より年下の女性と再婚したから、杉田さんすごいなって、そういう風にね、言っておりました。まあ、女性の方はこの本読んだらどう思うでしょうか。そんな感じでぜひ読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。